朗読にも欠かせないものですが、芥川龍之介はやっぱり短編がたくさんあってですね、読める作品がたくさんあって、私も大好きなのがあるんですが、これから聞いていただくご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、みかんというのはとてもその作品の中ではとっても後味がほのぼのとするような、それも芥川龍之介がおそらく東大の現役の頃でしょうか、海軍の関係 の, 学校に何か教えに行っていた、その行き帰りに蒸気機関車が引く、列車1等2等の時代ですね、その頃に体験した自らの、その思いがここに記されているんですが、とても私も大好きな、作品ですが、高野和子さんで朗読をいたします。ではお願いいたします。
みかん、芥川龍之介。ある曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろして、ぼんやり発車の笛を待っていた。塔に電灯のついた客車の中には珍しく私の他に一人も乗客はいなかった。外を覗くと薄暗いプラットフォームにも今日は珍しく見送りの人影さえ後を絶って、ただ檻に入れられた子犬が一匹時々悲しそうに吠え立てていた。これらはその時の私の心持ちと不思議なくらい似つかわしい景色だった。私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とが、まるで雪曇りの空のようなどんよりした影を落としていた。私は街灯のポケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えた。ところがそれよりも先にけたたましい日和げたの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと、まもなく車掌の何か言い罵る声とともに私の乗っている二等室の音がガラリと開いて、13歳の小娘が一人慌ただしく中へ入ってきたと同時に一つずしりと揺れて、おもむろに汽車は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱、置き忘れたような運水車、それから車内の誰かに祝儀の礼を言っている赤本、そういうすべては窓へ吹きつけるすす煙の中に未練がましく後ろへ倒れていった。私はようやくほっとした心持ちになって、巻きタバコに火をつけながら初めて物見いまぶたを上げて、前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別した。それは油気のない髪をひっつめの胃腸返しに塗って、横撫での跡のあるひびだらけの両頬を気持ちの悪いほど赤くほてらせた、いかにも田舎者らしい娘だった。しかも赤じみた萌え色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあった。そのまた包みを抱いた下焼けの手の中には三等の赤切符が大事そうにしっかり握られていた。私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかった。それから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった。最後にその二等と三等との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかった。だから巻きタバコに火をつけた私は、一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって、今度はポッケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみた。するとその時勇敢の紙面に落ちていた外光が突然電灯の光に変わって、釣りの悪い何やんかの活字が意外なくらい鮮やかに 私の目の前で浮かんできた。言うまでもなく、汽車は今、横須賀線に多いトンネルの最初のそれに入ったのである。しかし、その伝統の光に照らされた勇敢の使命を見渡しても、やはり私の憂鬱を慰むべく、世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講和問題、神父神道、黒色事件、死亡広告。私はトンネルへ入った一瞬間、汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらも錯覚とした記事から記事へ、ほとんど機械的に目を通した。が、その間ももちろん、あの小娘が、あたかも卑俗な現実を人間にしたような面持ちで、私の前に座っていることを、絶えず意識せずにはいられなかった。このトンネルの中の汽車と、この田舎者の小娘と、そうしてまた、この平凡な記事に渦巻っている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、過当な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから幾分が過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見回すと、いつの間にか例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移して、しきりに窓を開けようとしている。が、重いガラス戸はなかなか思うように上がらないらしい。あのひびだらけの方はいよいよ赤くなって、時々鼻をすすり込む音が小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん私にも幾分ながら同情を引くに足るものにはそういなかった。しかし汽車が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは、五色の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が間近く窓側に迫ってきたのでもすぐに合点の行くことであった。にもかかわらずこの小娘はわざわざ閉めてある窓の戸を下げようとする。その理由が私には飲み込めなかった。いや、それが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながら、あの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子を、まるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく、すさまじい音をはためかせて汽車がトンネルへなだれ込むと同時に、小娘の開けようとしたガラス戸はとうとうバタリと下へ落ちた。そうしてその四角な穴の中からすすを溶かしたようなどす黒い空気がにわかに息苦しい煙になって、もうもうと車内でみなぎり出した。元来喉を害していた私は、ハンケチを顔に当てる暇さえなく、この煙を満面に浴びせられたおかげで、ほとんど息もつけないほど咳込まなければならなかった。が、小娘は、私に頓着する景色も見えず、窓から外へ首を伸ばして、闇を吹く風に、胃腸返しの瓶の手をそよがせながら、じっと汽車の進む方向を見合っている。その姿をすす煙と電灯の光との中に眺めたとき、もう窓の外がみるみる明るくなって、そこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったなら、ようやく咳やんだ私は、この見知らない小娘を、頭ふかしに叱りつけてでも、また元の通り窓の戸を閉めさせたのにそういなかったのである。しかし汽車はその時分にはもうやすやすとトンネルを滑り抜けて、枯れ草の山と山との間に挟まれたある貧しい町外れの踏切に通りかかっていた。踏切の近くには いずれもみすぼらしい藁屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が降るのであろう、ただ一流の薄白い旗が物桶に五色をゆすっていた。やっとトンネルを出たと思う。その時、その小作とした踏切の柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が目白押しに並んで立っているのを見た。彼らは皆この曇天に押しすくめられたかと思うほど揃って背が低かった。そうしてまたこの町外れの陰山という風物と同じような色の着物を着ていた。それが飛車の通るのを仰ぎ見ながら一斉に手を上げるが早いか、痛い手な喉を高く反らせて、何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせた。するとその瞬間である、窓から半身を乗り出していた例の娘があの下焼けの手をつと伸ばして勢いよく左右に振ったと思うと、たちまち心を躍らすばかり暖かな日の色に染まっているみかんがおよそ5つ6つ、飛車を見送っていた子供たちの上へバラバラと空から降ってきた。私は思わず息を呑んだ。そうして刹那に一切を了解した。小娘はおそらくはこれから方向先へ赴こうとしている小娘は、その懐に造していた幾かのみかんを窓から投げて、わざわざ踏切まで見送りに来た弟たちの労に報いたのである。五色を帯びた町外れの踏切と、小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、そうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべて空き車の窓の外に瞬く暇もなく通り過ぎた。が私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼き付けられた。そうしてそこからある得体の知れない朗らかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は公然と頭を上げて、まるで別人を見るようにあの小娘を注視した。小娘はいつかもう私の前の席に帰って、相変わらずひびだらけの方を萌え木色の毛糸の襟巻きにうずめながら、大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三等切符を握っている。私はこの時初めて言いようのない疲労と倦怠と、そうしてまた不可解な過当な退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。